それでは聖書を朗読いたします。創世記49章1節から33節をお開きください。創世記49章1節から33節です。49章全体をお読みします。ではお読みします。ヤコブは息子たちを呼び寄せていった。集まりなさい。私は終わりの日にお前たちに起こることを告げよう。ヤコブの子供たちを集まって聞け。お前たちの父イスラエルに聞け。ルベンよ、お前は我が長子、我が力、我が活力の発砲、威厳と力強さで勝る者だが、お前は水のように奔放で、お前は他の者に勝ることはない。お前は父の床に登り、その時それを汚した。彼は私の寝床に登ったのだ。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の武器。我が魂よ、彼らの蜜着に加わるな。我が栄光よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、思いのままに牛の足の筋を切った。呪われよ、彼らの激しい怒り、彼らの凄まじい憤りは。私はヤコブの中で彼らを引き裂き、イスラエルの中に散らそう。ユダよ、兄弟たちはお前をたたえる。お前の手は敵の首の上にあり、お前の父の子らはお前を伏し拝む。ユダは種子の子、我が子よ、お前は獲物によって成長する。おじしのように、めじしのようにうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こせるだろうか。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従う。彼は自分のロバをブドウの木に、メロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼は自分の衣をブドウ酒で、衣服をブドウの汁で洗う。目はブドウ酒よりも色濃く、歯は乳よりも白い。ゼブルンは海辺に、船のつく岸辺に住む。その境はシドンにまで至る。イッサカルはたくましいロバ、二つの蔵袋の間に身を伏せる。彼は休息の地が心よく、その地が麗しいのを見る。しかし肩は重荷を負ってたわむ、苦役を強いられる奴隷となる。ダンは自分の民をイスラエルの部族の一つとして裁く。ダンは道の傍らの蛇となれ、通りの脇のマムシとなれ。彼が馬のかかとを噛むと、乗り手は後ろに落ちる。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ガドについては、襲う者が襲うが、彼はその者たちのかかとを襲う。アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のごちそうを作り出す。ナフタリは放たれたメジカ、美しい小鹿を産む。ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝。その枝は垣を越える。弓を射る者は激しく彼を攻め、彼をいて苦しめた。しかし彼の弓はいつも固く張られ、彼の腕は素早い。ヤコブの力強き方の手から、そこからイスラエルの岩である牧者が出る。お前を助けるお前の父の神によって、お前を祝福する全能者によって、上よりの天の祝福、下に横たわる大水の祝福、乳房と胎の祝福があるように、お前の父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上に、兄弟たちの中から得り抜かれた者の頭の頂にあるように。ベニヤミンは神裂く狼、朝には獲物を喰らい、夕には略奪したものを分ける。 これらはすべてイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。またヤコブは彼らに命じた。私は私のために加えられようとしている。私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホラーナに先祖たちと共に葬ってくれ。そのホラーナはカナンの地のマグレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったホラーナだ。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラーナはヒッタイト人たちから買ったものだ。ヤコブは息子たちに命じを得ると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。以上です。かなり長い箇所をお読みしましたけれども、背景を知るためには必要な全体でした。ここからこの49章の28節の最後の行に、それぞれにふさわしい祝福と新改訳2017ではあるわけですが、第3版ではおのおのにふさわしいと訳されているかと思います。新しい訳でそれぞれにふさわしい祝福と題をつけました。さて、祝福ってどういう意味かと言いますと、私たち日本の社会では祝福という言葉を、幸福を喜び祝うこと、また幸福を祈ること、そのような時に祝福という言葉を使うわけですね。例えば結婚を祝福するとか、出産を祝福するとか、前途を祝福するというふうに用いるわけです。では聖書は祝福という言葉をどのような時にどのような意味で用いるのかは、途中で出てきます。第一に、私たちは祝福のもといと呼ばれるアブラハムに何度も焦点を合わせますが、動くかどうかちょっとわからないんですけども、動きましたね。おめでとうございます。これをクリスチャンはぜひ覚えてください。私たちの信仰者の祝福はアブラハムから始まっています。神様がアブラハムにこのように言われましたので、一緒に読んでみましょう。3、はい。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。以上です。神様がアブラハムをカルデアのウルというところから導き出して、私が示す地に行きなさい、どこかということは言われないんですね。ですからアブラハムはその声を聞いたときに行く先を知らないで出発した。見ないで信じた。私たちの信仰の先輩、行き先を知らないで出発して長い長い旅を続けるわけですが、神様はそのアブラハムの信仰、見ないで信じる信仰、聞いて信じる信仰を彼の義と認められたということを聖書は教えているわけです。ですから私たちの信仰の父アブラハムと呼びます。そしてクリスチャンはアブラハムに神様が祝福になりなさいと言われたように、私たちも祝福になるように召されていたんですね。この新しい訳では、あなたは祝福となりなさい、神様のこれは命令なんです。なってもならなくてもいいというのではなくて、イエス・キリストを信じて救われ、父なる神様を愛する者だった私たちは、その神様の愛を、祝福を流す器、祝福のもといとなるように召されている、祝福となりなさいと語られています。 次に、あ、いいんですね。今この49章でヤコブの12人の息子に対するそれぞれの祝福を見ました。ヤコブは終わりの日にその12人の息子たちにどういうことが起こるのか、それは運命であったり祝福であったり、中には呪いであったり裁きであったり約束を含む予言であり遺言であったわけです。ヤコブは自分が死ぬ前にその12人の子供たちにふさわしい祝福を神様から聞いて、あるいは神様から彼らの将来を幻を通して示されて、それを語っているわけです。今から3000年以上、4000年ぐらい前の神様からの御声とか幻が現代人以上にクリアに受け止められる、その霊性というものを持っていた、まあ、ヤコブというふうに理解してください。私たちはなぜそのようにヤコブのように自分の子供たちの将来を幻を通して見られないのかなと思う必要はありません。でもヒントにはなるかと思います。そこで今日はですね、オリジナルで作ったんですけれども、ヤコブが言いますね。ヤコブには制裁と呼ばれる奥さんがレアとラケル、ヤコブはこのラケルを愛していました。そしてレアとラケルにはそれぞれジルパという女奴隷、ビルハという女奴隷がいたんです。でヤコブから愛されていなかった、まあ全然という意味ではないんでしょうけれども、ラケルと比べると愛されていなかったレアに全部で、あら、あ、言いました言いました、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、まず4人生まれます。でラケルは自分に子供が生まれないので、当時の習慣として女奴隷を使って、まあ、子供を儲けようと しました。ダンとナフタリが生まれました。そうするとレアはまた、あ、まあ、頑張ったわけではないんでしょうけども、対抗心を燃やしてジルパを使ってガドとアシルを設け、さらに自分にもイッサカルとゼブルンが生まれました。ラケルはもうやきもきしてですね、子供が生まれないのはあなたのせいよと言って夫婦喧嘩が始まるわけですが、しかし神様の憐れみでヨセフが生まれ、ベニヤミンが生まれました。ヤコブは合計12人の子供を設けるわけです。そして49章を今読んだ中で出てきますが、ルベンは長子なんですね。でもあまりにも調子が良くてですね、まあ水のように奔放だった、そして好色だった、父親の寝床に登ったということが分かって、彼は長子の権利を失います。そして今度はこのシメオンとレビに対してどう語られているかというと、彼らは暴虐だ、彼らは怒りに任せて人を殺し牛の足の筋を切ったということでした。ですから、まあ、ルベンが長子の権利を失ったら次のシメオンか次のレビというふうになるわけですが、彼らはイスラエルの中にやがて散らされていきます。でだんだん影が薄くなってきてるわけですね。で失った長子の権利は誰に行ったかというと、ヨセフに移るわけです。このヨセフに長子の権利が移る、同じ12人の兄弟の中でもそういうことが彼らの性格、彼らの行動によって、立場が変わるということが示されているわけです。さてユダに関してはどうでしょうか。長子の権利は順番から言うとユダに来るはずでしたが、まあヨセフに行ったので ユダには何があるか。ユダはやがてこの部族からイスラエルの王となる人物が現れる。それがダビデであり、ダビデの末にキリストが現れるという、その名誉ある立場をユダは受け取ったわけです。ということを、まあ、この絵は示しているわけです。少しよくできていると思わなくて結構ですけども、作るのにだいぶ時間かかりましたが、図で示すと分かりやすいと思った次第ですが、終わりの日にこの12人の子供たちは同時にではなくて、それぞれ違った時期に祝福もあれば呪いもあるというヤコブからの祝福の言葉。しかしそれはおめでとうという意味だけではなくて、厳しい裁きも含まれている予言であったわけですね。で、私たちは生まれながらにして神様を知らず、希望もない存在としてこの地上に生まれ育ってきたと聖書は語っています。地上では、まあ、人間的に幸せな祝福された生涯を送る人もたくさんいるわけですが、けれども真の神様を知らないで一生を終えたら、地上で築いた富も名声もそれはゼロだというわけです。そして私たちはそれぞれが性格的に、そして行情的に神様に受け入れられる良いものではありませんでした。私たちが犯したすべての罪、汚れ、そして神様に喜ばれないその生き方、すべてを実はイエス・キリストが引き受けて十字架にかけられ、裁きと呪いを受けて死なれたことによって、そのイエス・キリストを信じる信仰によって全ての国民が祝福される土台が築かれたんです。神様がアブラハムに祝福された祝福の約束、全ての国民はあなたによって祝福されるということは、アブラハムから始まった見ないで信じる信仰、生きて存在しておられ活動しておられる神様を、しかし目に見えない神なので、多くの人々は見えない神よりは見える神、人間の都合のいい神、人間の願いを聞いてくれる、しかし裁きとかそういったものは、教えとかはそんなに大事ではない、そういう偶像宗教の神ではなくて、私たちを愛して私たちの人生を祝福し、永遠の命と神の子供という身分を授ける、そのご計画を持っておられた神様がアブラハムとしてその計画をイサク・ヤコブというふうに更新し継承して、イスラエル民族を祭司の国として建てられたということなんですね。しかし祭司の国として建てられたイスラエルはその使命を果たすことを熱心に行わなかった。彼らはこの世を愛し、自分たちの周りにいる民族と同じような価値観、有名になること、豊かになること、まあそれを現代的に言えばいい学歴を持ち、そして成功すること、そっちの方にイスラエルの人たちは流れてしまったわけです。まあそのことについてはこの教会では旧約聖書を何度も学んでいるわけですが、しかし全ての私たちがなすべきはずであった良いこと、それは神様の名前に覚えられているわけですが、なすべきでなかった、してはならなかったことを、それに対する当然の罰と裁きを代わりにイエス・キリストが受け取ってくださった。そして十字架の上で死なれたイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはアブラハムの子孫という立場に加えられたわけです。神の国の民、御国の民と呼ばれるようになったわけです。そしてその人たちのことを学校の生徒ではなくて清い 人々、聖徒と呼ばれるようになったわけですね。そしてそれのみならず、私たちにそのような計画を立て祝福しようとする、その計画、祝福の源である生ける神との交わりが開かれたわけです。イエス・キリストを信じて洗礼を受けた人は、この神様との自由な愛の交わり、親しい交わりの中に迎えられる神の家族として、父なる神様の子供、息子娘として迎えられた、その交わりを持ちながら、神様が私を愛しておられるというその実感と、その愛の広さ、長さ、高さ、深さを知る旅にスタートしたということですね。で、祝福の意味、聖書的な意味というのは何かということを途中で話すということを先に申し上げましたが、祝福という言葉を聖書的意味として捉えると、神の恵みが与えられることです。祝福はまた神から与えられる恵みを指します。ですから、イエス・キリストを信じた私たちに対して、エペソ人への手紙はこのように語っています。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといの置かれる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神様は私たちがキリストを知る前から、いや、生まれる前から、この世界が作られる前から、私たちをキリストのうちに選んでおられたという、もう到底人間的には理解できない、しかしイエス・キリストを信じた時に、それは確かに私たちのものに、私たちに届いた恵みとしてあるわけです。そしてこの霊的祝福をヒントを旧約聖書に求めていくと、この祝福の言葉が出てきます。これはアロンの祝福といって、民数記の6章に出てきますが、大祭司アロンがイスラエル民族を、民を祝福する時の祝福の祈りの言葉です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと書かれています。時々礼拝の終わりの祝祷の祝福のお祈りの中にこれを用いることがありますね。で、聖書には神様は目に見えないんですけども、神の手とか神の顔とか御顔とかいう表現を使います。御手っていうのは神の力を表します。顔という場合に、御顔という場合に、それは神様ご自身を表すわけですね。ご人格を表すわけです。ですから、御顔をあなたに照らし、あるいは主が御顔をあなたに向けと、祈りの言葉がありますけれども、神様の御顔を主体求める、それが信仰者ですね。神様ご自身を、恵みよりもあれこれ、という願い事をして受け取る物質的な祝福もあることはありますが、その恵みを与えてくださる恵み主、神ご自身を求めることができるようにという祈りなんです。自分が願う何かをしていただく、それ以上のもの、神ご自身を求めるわけですが、往々にして私たちは問題解決の時だけ神様を求めて、問題が解決したらもう神様は お休みください、どっか行っててくださいと、邪魔者扱いにすることが、ご利益信仰、苦しい時の神頼み的な、信仰と言われるわけですね。もちろん神様は苦しい時は頼りなさいと、苦難の日には私を呼び求めようと、言っておられます。この御言葉を覚えておいていただきたいんですが、一緒に読んでみましょうか。はい。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。世界のすべての人は願い事があります。重荷があり悩みがありますから、助けてほしい、人間を超えた何かに助けを求める、それは世界のすべての人に共通した心の願いですが、その願いに応えとして人間はいろんな宗教を作り出してきましたが、しかし天と地を作られた真の神様はその願いを聞いてくださると同時に、願いが聞かれたらその後が大事なんです。私を崇めなさい、あなたは私を崇める、これが真の信仰の姿なんですね。祈って答えられた、ああよかったで終わらないで、神様感謝します、私はあなたにお仕えします、この姿勢が生まれてくるのが祈って変えられていく人の姿だと言えます。問題が解決したらもう神様どっかに行ってしまったかのように、普段と変わらない人になってしまわないように、私たちは神様を崇める、神様に感謝を捧げる、賛美を捧げる、そして仕えていくという方向に転換したいと思います。ですから私たちの生涯はこの祝福を受けて、神様ご自身を知って体験して、その恵みを今度は使えるという意味は、周りの人々にこの素晴らしい神様、神様がいかに素晴らしいお方であるか、信仰の祈りに応えてくださるお方であるかを伝えていくということですね。で、そのように祝福された人たちが宣教師となって全世界に福音が伝えられてきたわけです。65周年の記念の年をこの教会は迎えますが、65年前にスウェーデンからこの祝福を受けた人たちが献身して自分の生涯を捧げて、そして直接行けない方々は献金を捧げて、そして使わした後もコーヒーいっぱい宣教献金という形で献金をしながら、人々はそのようにして宣教師を30年間この私たちの団体に関して言えば送り続けてくださったわけですね。ですからペテロはこのように語っています。宣教師が使わされてきたことは素晴らしいことですが、しかし、最近遠藤周作が書いた沈黙サイレンスという映画を見ましたけれども、長崎でキリシタンたちが、どういう迫害を受けたのか、踏み絵を踏まされたのか、その中でポルトガルから来た宣教師たちも自分が迫害される分には決して信仰を否定はしなかったでしょう、踏み絵も踏まなかったでしょう。でも村人たちが、パードリと呼ばれる宣教師たちが踏み絵を踏まなければみんな殺されるという現実にぶち当たった時に、宣教師たちも苦渋の決断をして自分の心を殺してでも村人たちを守るという目的のために踏み絵を踏んだという場面が映し出されている、とてもショッキングな映画でした。ですから、その映画を見るときには祈って、 見た方がいいという条件アドバイスをしたこともありますが、それだけ熾烈な迫害というものがこの日本にキリスト教が入ってきた時にもあったわけです。それほど激しい迫害でなくても、この日本という国でクリスチャンとして生きること、また人々に伝道することは簡単なことではないということを私たちは知っています。そのような時に迫害されても苦しめられても決して脅すことをしないというのは私たちは身につけているつもりですが、罵られてもバカと言われても何をこのというふうに怒りを持たない、怒りすら持たない心に神様は作り変えてくださる方ですね。ペテロが生きていた時代はローマ帝国の厳しいキリスト教迫害が、その嵐が吹き荒れていた時でした。そんな中でこう書いているんですね。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。命を愛し幸せな日々を見ようと願う者は、舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるなと書いてあります。祝福すると、では、まあ、迫害に耐えるというのはある意味で消極的な姿勢だとも言えますが、祝福するという積極的な行為を、行動をどのように取ったらいいのでしょうか。まず祝福の言葉を知っておく必要があります。祝福の挨拶、日本にもいろいろありますよね。おめでとう、よかったね、頑張ったね、まあ探せばですね、宝物のような言葉がたくさんあって、私たちもその言葉のシャワーを浴びて、祝福のシャワーを浴びて、まあここまで生かされてきたと思います。外国にも世界にもたくさんの祝福の言葉がありますが、まあ日本人にとって馴染みのある言葉を使うとすれば、グッバイという言葉は一度ぐらい、まあ紹介したことがあるかもしれませんが、グッバイはこれは、まあグッズという言葉はガッツという神から来た言葉だとよく言われますね。そしてバイは Be with you、 まあ礼拝後の賛美の中にそれが出てきますが、 God be with you が縮まってグッバイとなったと言われています。神様があなたと共におられますように、日本だったら別れるときにさよならで終わりますけれども、アメリカでは英語圏の世界では、神様があなたと共におられますようにという意味を込めた、意味が含まれたグッバイを、まあ、使うということですね。これも祝福の言葉だと言えるわけです。まあ、くしゃみしてもブレスユーというふうに言うというのも前にお伝えしましたが、日本だと誰かが噂を立てているというふうに受け取る文化ですけれども、非常に肯定的な前向きな祝福の言葉を、普段から私たち日本人も日本の文化の中にある言葉を使って相手を祝福しようという姿勢さえあるならば、周りはというか自分自身が変わっていくということを経験するわけですね。何よりも私たちの救い主イエス様が迫害する者を呪ってはいけません、むしろ祝福しなさいと三条の説教で語られたことを実践された方ですが、その実践された場面はまさに十字架の上に釘付けられた中からそのことを実践されたのでした。釘付けにした人たち、まあ、兵隊たち、あるいは自分もご自分を十字架につける判決を下したローマ総督、またそのローマ総督に訴えたユダヤ人の指導者たち、その人たち全てを含んで、父よ彼らをお許しくださいと祝福の祈りの言葉を 祈られたんですね。彼らは何をしているのかわからないのです。その中に実はイエス・キリストを信じていなかった時の私たちも含まれているということなんです。人を祝福するよりは呪う偽りのエネルギーに満ちていた私たちだったかもしれません。何かあるとすぐ腹を立て、そしてその怒りを弱い人にぶつけてしまう、そういう私たちも何をしていたのかわからなかった。そんな私たちのためにもイエス・キリストはそのように祈ってくださったわけですね。これからの私たちの生き方は、ではどうしたらいいんでしょうか。最後の御言葉はここにはパワーポイントにはありませんが、一つだけ紹介いたします。私たちは言葉で生きています。そして相手にどんな言葉を語るのかによって相手を祝福しているのか、あるいは阻害しているのかということが、まあ、分かってきますね。まあフラットな言葉もあるかもしれませんが、パウロはコロサイ人への手紙の4章6節で有名な御言葉を語っています。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります。いつも親切でっていうのは心よいという意味にも取れるわけです。私たちが会話の中で日常的に使う言葉の中に親切な、心よい、そして塩味の効いた言葉、どんな言葉かというのは皆さんそれぞれ、考えていただいても結構かと思います。冷たい、あるいは硬い言葉が来た時に同じようにそれに返したら抜き差しにならない状態になるんですね。私たち電話をこう受けるとですね、いつもよりこうトーンが高くなって返事をすることが普通にありますけれども、でも普段通りにの調子で答えると相手はね、なんだこの人と思ってしまうぐらい機械を通す音っていうのは、まあ、私たちの心にそのように響くことがあると思います。ですから投げかけられた言葉に対して普通に反応するのは、まあこれは自然ですけれども、普段から意識を持って相手を祝福する気持ちを神様から心をいただいてですね、意識がけていくときに使う言葉が変わってくるでしょう。それが親切な言葉だったり、まあお元気ですかという言葉もそうだと思いますが、そこにプラスアルファを付け加えることができるような知恵が生まれてきたりするのではないかと思います。その一言でどれだけ一日がその人にとって充実した時間になるのか計り知れないわけですね。よくやってるねとか、よくやったねという励ましの言葉もそうでしょう。一生懸命やっても誰からも評価されないというのは辛いことだと思います。私たちは謙遜という美徳を日本人は非常に強く持っているわけですが、褒められ上手になる必要もあるんですね。よくできましたね、いやそんなって言ってすぐこう謙遜することが多いんですけども、褒めてもらったらありがとうと言える言葉になったら本当に私たち自身も嬉しいと思います。そこから解放されていくことがいっぱいあると思うんですね。それは夫婦の間でも親子の間でも教会員同士、友達同士の間でも、そのような塩味の効いた親切な心よい言葉を使って相手を祝福するという生き方を神様は私たちに、私たちがそのような祝福となるように人生を計画されました。あなたは祝福となりなさい。この命令に対して私たちも応答していきたいものです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちをあなたはこの世界の元へが置かれる前から キリストの地に選んで、そして全ての霊的祝福を与えてくださったことを感謝いたします。すでに私たちはイエス様を通してその祝福に預かっていることを感謝します。それを自分のうちにこの宝を、この恵みをしまっておかないで、それを用いていく知恵を、そして信仰を与えてください。積極的に人を生かす言葉を日々蓄えながら、探しながら、この人をどのように祝福できるだろうかと祈りながら、神様の計画された祝福の人生を歩み続けられるように、助け主聖霊様を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。